本日与えられましたテモテへの手紙1という新約聖書の章でありますが、これは新約聖書の中にいくつもの手紙をが残されている書き手でありましたパウロという人の手紙の一つであります。新約聖書には4つの福音書と、そして最初に教会が誕生していくその次第が記されている使徒伝行録、そして多くの手紙があります。今日のこの手紙はどこどこのローマの人たちとかコリントの人たちという教会の人々に宛ててではなくて、一個人テモテという人に向かって宛てられた手紙であります。このテモテという人は指導者のパウロのいわば片腕となった若き伝道者であります。パウロが伝道旅行をして町から町へと旅を続けていく中で、後に残す教会のためにこの自分の片腕になる若き伝道者テモテを残していって、残ったその教会の人たちのために奉仕をし働くように、そういう指示を出したりしているわけです。遠く離れたこのところから使徒パウロはこのテモテに向かっていくつかの指示を出し、アドバイスをし、助けを与えます。今日の手紙もその一つだと言ってよいでしょう。パウロはこのテモテのことを信仰による誠の子だと言っています。我が子のように思っている。年の差も親と子ほどもあったのだろうと思います。しかしそれ以上に深い深い信頼をこのテモテに対して抱いていた。今日のこの手紙の中で2章になっておりますけれども、まず第一に進めますと言って教え始めたのが祈りのことでした。祈りです。現代の私たち、例えばインターネットを使って実にさまざまな情報を手に入れることができます。学校で宿題などを出しても、図書館で本棚を見て調べたり、本屋さんで一生懸命見て調べてくるよりも、みんなパソコンの前で、検索をしてですね、いろんな検索エンジンでバーッと出てくるもので、ざーっと見て、でコピー&ペーストと言われるので、こうコピーして、レポートに貼っつける。実に便利になりました。しかし実はあんまり身にならないだろうなと思いながらも、でもそれでもレポートでインターネットを使うのはある意味ではもう当然の時代になってますから、それならば必ず出典を書きなさいと、どこどこのサイトのあのアドレスがありますのでね、どこどこのサイトから取りましたというのを書きなさいと言ってます。いや、見事にみんな情報をかき集めてきます。大したものです。ですからキリスト教のことを知りたいとか聖書のことを知りたいといえば、インターネットでちゃちゃちゃちゃっと調べればかなりなことまでわかります。本当によくわかります。ただし失礼 知識としてキリスト教とか聖書のことを分かるというのではなくて、信仰の世界というものに憧れを抱いたり、もっと知りたいと思うときには、パソコンの画面でインターネットの世界で情報を収集するだけでは残念ですけれども、限りがあります。いや、限りがあるというよりは、一番大事な肝心要のところは多分得ることはできません。そのために教会というところに足を踏み入れて来られていくのだと思います。皆さんもそうではないでしょうか。初めて教会に来たとき、その敷地の中に入る。私などは母の胎にいたときから教会におりましたので、そういう教会の敷地に踏み込むということの重さといいましょうか、決心というものは申し訳ないですけど、残念ながらよくわからない。教会とかキリスト教に縁のない生活をしてきた方々が、あの門中の間を通って石畳を歩んでこの街道の中まで入ってくる、これは実はとても勇気のいることをと言えると思うのです。何か異次元の世界、別世界に入るようで、もしもそこに入って下手に取り込まれたらどうしようかと、そんな不安さえもよぎるのではないでしょうか。そこで聖書の話がなされ、聖書にはこういうことが書いてあるという、まあ、新しい情報として知識を得ることもできます。しかし、先ほど申し上げたように知識としてならば、何も教会に来なくてもたくさん得ることができます。カルチャーセンターでもいいのです。教会というこの場にやってきて、知識を得るのと違うものに触れる、それはいわば神様とまともに向き合うこと。聖書の神様は目に見えず像にもなっていない方ですから、今皆さんがこうやってお座りになっていらっしゃいますけれども、向き合うと言ったって見えるわけではありません。聖書の御言葉を通して向き合います。ただそこに起こってくる具体的なことは、何もこうトランス状態になってですね、朦朧として、幻想的に何か見えてきたり聞こえたり、そんなものでは全くありません。私たちは覚めてます。理性的で客観的に考えていると思っています。でもその中で教会に足を踏み入れてきて、何があるかといったときに、そこには祈りがある。神と向き合うとか神に触れ合うというときに、そんな意識朦朧としたような状態でなるのではなくて、極めてクリアな頭の状態の中で、でもそこに祈りという、目を閉じ心を沈めて祈る、その祈りを通して神に向き合い、そして触れ合いていく。苦しい時の神頼みと言われたりいたしますが、人生の道を求めて、あるいは大きな試練や悩みを抱えて教会の門を、信仰の門を叩いて、最後にえいやーっと踏み込んでいく。そうすると、案内されて座ると、 まあ、礼拝が始まり、祈りましょうって言われる。最初は四式をされる長老の祈りなど、あるいは他の集会があると、そういう他の集会でのお祈りなどで、まあ、ベテランと思われる信者の皆さんの祈りを聞きですね、みんなで最後にアーメンという、アーメンって、まあ、いかにもキリスト教の言葉ですね。これは誠に真実にという意味での言葉でありまして、前に祈った祈られた事柄について、本当に誠にその通りですというふうに、こう心を合わせていく、本当にそうですと言ってアーメンというんです。皆さんは子どもの頃から教会に行っている人たちは、時々冷やかされたりバカにされて、アーメンそうめん、冷やしそうめんなんてね、言われたりしたことがある人もあると思いますけど、実はアーメンという言葉にはそういう意味がありますね。祈りにこう触れて、初めてこう祈りというものにこう行くときに、誰かが祈ったその祈りの言葉にアーメンと言って、本当にそうです、心一つに合わせていくわけです。また何と言っても、今日も先ほどお祈りしましたけども、主の祈りというイエス・キリストが教えてくださった祈りを祈るようになりますね。みんなで祈っていくうちに、だんだん覚えていきます、暗記していきます。やがて祈りの大切さを教え示され、ぜひ自分でも祈ってみてください、おすすめを受ける、あるいは一緒に祈りましょうと言って祈りを促される。実はちょっと照れくさいし、人前で祈るのは嫌だなと、でもお断りもしにくいから、なんとか言葉をつないで祈る、とてもぎこちなくてぽつりぽつりと祈っていく。しかし少しずつその祈りを、ある意味では強いられた恩寵とでも言いましょうか、祈っていく中で、家に帰ってもぜひ奥様ならばお台所でちょっと一休みしたときに目を閉じて祈ってみてください。リビングのソファーでテレビを一回消してしばらく祈ってみてください。夜寝る前にお布団に入るときに心を静めて祈ってみてください。そういうふうにお勧めを受けたときに、あ、そうかと思ってやってみようとするわけですね。でもそのベテランの教会の人たちが祈ってるようにスラスラと言葉は出てこない。でも祈ろうとしていくときに、少しずつですけれども、自分の心の中に溜まっているいろいろな思いが祈りの中で吐き出されてくるのではないでしょうか。それは決して独り言ではなくて、目には見えないけども聞いてくださっている方があって、自分の腹の中にある思いを吐き出して聞いてもらう。祈りというのは、そのように自分の心の中にあるさまざまな思いを神様にぶつけていく面があります。苦しい時には、神様苦しいですと訴える。納得がいかない時には、神様なぜですか、どうしてですかと食ってかかる。嬉しい時には、いやあ、神様ありがとうございますと感謝をする。そのような自分の内面にあることを表出していく、表に表して出していく。カウンセラーの方に聞いてもらうということもありますし、大事ですけども、祈りという 究極の聞き手である神様がいて、そこに全部こう吐き出していく中で、不思議なことに祈りは独り言ではなくて対話になっていくんです。何か聞こえてくるか、残念ですけど幻聴のようには聞こえてきません。でも自分の思いを本当に祈りの中で神様って嬉しいときは嬉しい、苦しいときは苦しい、悔しいときは悔しいとこう全部吐き出していく中で、何が起こるかって言ったら、今度は聞くことになるんです。静かに祈っていく中で、ああそういえば聖書の御言葉でイエス様ああ言っておられたな、ああそういえばモーセっていう人があの時自分と同じような立場に置かれた時にこんな風にやってたなとか、聖書の言葉や出来事や物語や、それがですね、うわーっと吐き出していった挙句にですね、ストーンと落ちてくるように、あるいは雪がこうハラハラハラハラと降ってくるように、主イエスの言葉や聖書の物語やその情景や出来事がこう降ってくると言いましょうか、落ちてくると言いましょうか。でそこがこう対話になっていくんです。そうすると自分の腹の中にあるものを訴えていくことが変化していきます。でいつまでも自分のことをああだこうだと祈っているかのようですけども、そういうこう対話が起こってくる中で何が起こるかというと、こういう縦軸の垂直軸の祈りから今度は横軸の祈りにこう展開するんですね。この横軸の祈りっていうのは自分のことではなくて人のことを祈るようになるわけです。誰か他の人のことを、あの人この人のために祈る、教会ではそれを鳥なしの祈りなどと言います。自分のことばかりを祈っているのではなくて、例えば病気になって本当に辛く苦しい思いをしている人のことを思う、自分には残念だけどその人の苦しみを本当に十分に理解したり分かってあげることができないもどかしさを抱えながら、神様どうか今苦しんでいるあの人を助けてあげてください、少しでもその痛みや苦しみを減らしてあげてください、そして癒してあげてください、祈る。愛する者を天に送って、どうしようもない悲しみや空虚感、虚無感にとらわれている大切な人がいて、下手な慰めを言っても何か空回りするように思えてならない、その人もいっぱいいっぱいになっている、そういう中で神様どうか愛するものを失って本当に悲しくてぽっかり穴が開いたっていう言葉、その通りに穴が開いたような心や生活になっているあの人をどうか助けてあげてください、支えてやってくださいと祈る。あるいはバリバリ頑張って勉強したり仕事をしたりしているのだけれども、自信満々で実は周りが見えていない、自分自身のことも見えていないのではないかと思える友人や同僚、後輩や先輩のことを覚えて、神様彼を導いてください、彼女を助けてください、私には自信満々で自分自身も周りも見えなくなってしまっているようにしか思えません、そうでなければいいのですが、もしそうであるなら 昔イエス様が実際に目の見えなかった人の目を開けて見えるようにしてくださったあの奇跡がなされたように、この現代にあって見えなくなっている心の目をあの十字架の血潮をもって許し開いてください。それは自分にももちろん当てはまることです。どうかお願いしますと祈る。こうやって私たちは自分の周りにいる人たち、特に自分にとって大切な人、仲の良い人、関係の良い人たちのことを心配したりして祈ります。ところがです、今日与えられた御言葉は、願いと祈りと取りなしと感謝等をすべての人々のために捧げなさいとあるのです。すべての人々のために祈れ。実はすぐ後の4節にも、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますとあり、さらに6節には、この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられましたとある。1節から7節までのこの短い小さな段落の中で、3回もすべての人、すべての人、すべての人と出てくるわけです。祈りの対象となる人、そしてその祈りが叶えられて救いに預かる人は、自分と仲のいい人や関係の良い人や自分にとって大切な人だけではなくて、すべての人なのだと言われる。これは当たり前のようでいて、実は私たちの中では決して当たり前ではないかもしれない。どこかに線を引いていないか。嫌いな人、自分に悪意を示し不誠実なことをする人、自分が良かれと思って善意で手を差し伸べたのにパシーンとその手を払って恩をあだで返すようなことをしてくる人、乱暴な人、横柄な人、自己中心で利己的な人、威張る人、権力を振りかざして人の痛みなどを全然考えようとしない人、国や社会を戦争に導こうとしているとしか思えない人、企業や集団の利益のためには犠牲になる人がいてもいいんだと思っている人、そんな人たちのために祈るなどということは、正直に胸に手を当てて考えてみるならば、それは無理と思えてくるのではないでしょうか。使徒パウロは、すべての人々のために祈りなさいと命じたときに、はっきりと王やすべての高官のためにも捧げなさい、つまり祈りなさいと言ってる。この使徒パウロという人は、王や高官たちがいい人たちだから彼らのためにも祈れと言ったのかといえば、もちろんそんなことはないでしょう。使徒言行録というところに出てくる王で、神に打ち倒されて、すごい話ですが、宇治に食い荒らされて生き絶えてしまったというヘロデ王という王様が出てくるんです。あのクリスマスの出来事の時に幼児の虐殺を命じた同じ名前のヘロデ王、私たちは区別するためにヘロデ大王と言いますが、その息子になるんですけれども、小さな領主の王であったんです。神様からそんな風に打たれて死ぬような王もいっぱいいます。 高官といえば、毎週世界中でその名を使徒信条の中で呼ばれ続けるポンテオ・ピラトという人がいます。ローマ帝国の役人です。パレスチナという地域のトップの役人です。パウロもエルサレムに行ったときに騒動を引き起こす者として逮捕されてしまうんですが、その時にも千人隊長という高官や、あるいはやはり総督という身分を持っている人に尋問されたりもしています。何を申し上げたいのかといえば、パウロは王や高官たちが持っている悪辣さやずるさや支配者としての傲慢などをよく分かった上で、承知の上で、それでもすべての人々の人のために、すなわちそういう人たちのためにも祈れと言っているわけです。あんな人たちと言ってこう眉を潜めるような人たちにも、もすべての人の中に含まれてくる。これはなかなかハードルの高い難しいことではないでしょうか。しかし思い返してみますと、そもそも主イエス・キリストご自身が汝の敵を愛せよと教えられました。そして十字架上で苦しみの極みにあったはずなのに、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、自分を殺そうとしている者たちのために主イエス・キリストは祈っていかれた。すべての人のために祈るというのはとても難しいことですが、しかし主ご自身がその模範を示しておられます。ここに改めて私たちにも、すべての人のために祈れとの御言葉が与えられています。すべての人のために祈れと言われていますが、ではどう、何をどう祈ったらよいのでしょう。王や高官という肩書きに表されている権力ある人たち、多くの場合その権力を振りかざしてやりたいようにやっている。それは一般庶民や貧しい者や弱い立場の人たちにしたら悪政であり不公正であり独善的であるとしか言えない場合が多い。そのような人たちのために祈るとしたら、何をどう祈るのか。彼らのやっていること、その悪質さやずるさや不公正さを是認するような、認めるような祈りを祈れと言われているわけではもちろんないでしょう。そうではない。自分から見て間違っていると思われるその政策を打ち出している政治家や権力者のためにどう祈るのか。すべての人の中にはそういう権力を持っている王や高官もあれば、もっと身近なところにいる気に入らない人もいるわけです。職場の中にだっているでしょう。町の中の近所にもいるでしょう。相性の悪い人、自分のことを悪く言う人、二枚舌でいろいろと使い分けて、あっちで言ってることとこっちで言ってることが違っている人、みんな含まれます。すべての人とは、自分の気に入らない人も含まれている。そこでその人たちのためにも祈るというのは、自分の思うようになること、自分にとっての正義、自分が考えるところの正義がなるようにとし、その人が打ち砕かれて自分が考える正しい政策に転換するように祈り求めるのではきっとないでしょう。もしそうならば、自分が神になっています。自分が神の玉座にふんぞり返ることになる。そうではなくて、神の御旨がなるように その人のために祈る。主の祈りに帰結すると言っていいかもしれない。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天になりますなるように、この地にもなりますように、すべての人が食べ物を得てひもじい思いをしたり飢えたりすることのないように。人間は弱いからすぐに過ちを犯してしまうけれども、その時に互いに許し合っていけるように。やはり人間は弱いから悪の誘惑にすぐに負けてしまう私たちだから、どうかその悪の誘惑に私たちも権力を与えられている人たちも皆等しく誘惑から守ってください。すべての人のための祈りは、実は主イエス・キリストがこう祈ったらよいと教えてくださった主の祈りの中に示されていると言えるでしょう。どう祈ったらいいのか、どう祈るべきかは分かったとして、正直なところ、心の底から、そういう人たちのために本当に祈れるのだろうか。本当は祈りたくもないのだけれども、御言葉に聖書に言われているので祈らなくてはならないとして、しぶしぶ祈るのか。実は、今日のテモテの手紙の御言葉の少し前のところ、一章の十二節以下に、新旧約では、神の憐れみに対する感謝というタイトルが付けられているところにこうあるのです。すべての人のために祈れと言ったそのパウロ、その人が、自分のことをこう言います。十三節以下。以前、私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし、信じていないとき、知らずに行ったことなので、憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みが、キリストイエスによる信仰と愛とともに溢れるほど与えられました。キリストイエスは、罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。すべてのもののために祈れと言ったそのパウロ自身が、自分は神を冒涜するものだった、迫害するものだった、暴力を振るうものだった、本当に罪人の中で最たるものだと言っている。実際そうでしょう。聖書にあまり詳しく書いてませんけども、パウロが改心する以前の彼って凄まじい人間だったと思いますね。もう自分の正しさを確信して、あいつらは間違ってるって捕まえてやるんだって。遠いダマスコってところまで喜んで飛んでいくんですから。でもそんな自分は罪人の最たるものだ。文語の聖書ですと、罪人のうちにいて我は頭なり。我は頭なり。パウロは自分で自分のことをそう言ってる。主イエスキリストはすべての人に救いをもたらした。今日の聖書の言葉にもある通りです。すべての人の贖いとしてご自身を捧げられた。六節にある通りです。社会的に見下されて、罪人というレッテルを貼られていた徴税人や遊女や病人や障害を負う人たち、そして異邦人など、社会的重荷を負わせられている人たちに、全く許しを語って救ってくださった。そうですね。ザーカイしかり、マタイしかり、名のなき女性しかり、12年間の病を患って癒された女性もしかり、 目の見えなかった人もしかり、もう数え上げたらいくらでも出てきます。社会的に癒しめられ、低められて、見下されていた人たちが、イエス・キリストに出会って、救われていった。罪を許されて、救われていった。それは、社会的重荷から解放されるということに連動することもあったし、連動しないで、社会的重荷は相変わらずでありながら、なお神の御前における自由と解放を得た人もあった。ただここで考えたいのは、主イエス・キリストがもたらした救いや許しは、そういう社会的弱者と言われている人たちにだけ向けられていたのか。決してそうではない。例えばルカ7章に有名な話があります。町で罪の女と言われていた婦人が、主イエスの汚れた足を涙で濡らし、自分の髪の毛で拭い、そして高価な香油を注いだ。あの出来事、あの事件が起こったのは一体どこであったか。それは、ファリサイ派のシモンという人の家でありました。社会的地位も、財産もあった人です。社会的弱者という括りには入らない人です。その出来事、事件の時に、その家の主人のシモンや彼の仲間たちは、ただその傲慢で誤った信仰があぶり出されてきて、主にやり込められるための、そういう設定の人物であったのか。断じてそうではない。傲慢で、自分は正しいと自負しているであろうシモンやその仲間たちも、イエス・キリストの招きの対象であります。すべての人の贖いとしてご自身を捧げられたという今日の六節の御言葉は、そのすべての人の中にはこのシモンも入っている。彼らも悔い改めて神に立ち返るチャンスを与えられていた。権力を手にし、愚かなプライドと実に的外れな自己中心的な思いを、真っ当な信仰だ、自分は正しい信仰に立っていると思っているどうしようもない奴ら、それこそ品のない言い方で申し訳ありませんが、そういう者たちにも主イエス・キリストは平等に公平に語っている。悔い改めのチャンスを与えている。パウロがそうであった。パウロはまさに私がそうだ。私は弱い立場とは言えない人間だった。傲慢で、実に強い立場であったと言うべきであろう。しかしそんな人間であったこの自分にも、キリストは現れてくださり、そして憐れみを受けた。十字架の全く許しをいただいた。神との間の唯一の仲介者として、あのイエスというお方が自分を神様にこうつなげてくれた。だから、宣教者、使徒として立てられている者として言う、すべての人のために祈れ。自分が受けたものを振り返り、確認するときに、あんな奴のために祈るなんてできない、と思っていたところが、神の御業は不思議で、何が起こるかわかりません。パウロの周囲にかつていた人たちも、まさかあのパウロが、キリスト教徒になり、しかも伝道者になるなんてと、と思ったでありましょう。 しかしそういうケースばかりだけとは言えない。やはり結局悔い改めないでどうしようもない道を突き進んでいって、やっぱりそんなものかとつぶやかざるを得ないケースもあるかもしれない。振り返ってみれば、私どもは皆決して実は弱い立場などではなくて、傲慢で能力も才能もいろんなものを豊かに持っていて強い立場のものではなかったか。何も社会的地位が高いということだけではありません。十分強い立場のものではなかったか。そのものが主イエス・キリストによって憐れみを受けて許されて変えていただいて今日の自分があるのではないか。罪人の頭としか言いようのなかったそのものが招かれたのですから、すべての人のために主の御心がなるように本気で祈ろうではありませんか。私たちの祈りは、すべての人が身近にいるいい人も嫌な人もどうしようもないと思える権力者も一般庶民も、すべての人がイエス・キリストによって表された救いに預かり、神を褒めたたえ信仰に生きていくことができるように、そのつなぎの使命を果たすべく祈る。その人を変えてくださるのは聖霊なる神ご自身です。私たちが伝道してその人を信仰に入れるのでは断じてありません。私たちはただ伝えるだけです。つないでいけばいい、つながってくれればいい、そう願って祈る。祈りは主イエス・キリストの全く公平で平等なこの福音につながるように取りなしをすることであります。自分のことだけを祈るのではなくて、一番最初に申し上げたように、もう自分のこと祈っていいんです、全部吐き出してください、もうお体裁のいい言葉で祈らなくたっていい、懐の深い神様ちゃんと聞いてくださいます、もうありとあらゆる汚い思いさえも全部神様にぶちまけて祈っていく中で、神様の側から必ず答えが返ってくる。聖書の御言葉を通し、聖書の情景を通し、聖書の人物を通してきっと答えが返ってくる。で、そういう中でこの垂直的な祈りが水平的な横の祈りに展開されていく。そうやって全ての人のために祈っていくように変えられていく。そうすると私たちも変えられるんです。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るように、私たち自身が変えられていくのです。信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活、憧れます。でもそれを与えていただける、すべての人のために祈る祈りを通して、そしてそれが神に喜ばれる生活であることを知っていく中で、本当に愚かですぐに信心と品位を失ってしまい、疑い深く下品で平穏どころか荒れ騒ぎ、落ち着いた生活どころか乱れた生活をしてしまう私たちでありますが、でもここからやり直しましょう。もう一度祈りつつ歩み出しましょう。神に喜ばれることを願い求めながら、きっと 神様は答えてくださいます。